QIC。 お便り行きましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。43歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
こちら神戸では来月11日より第6回神戸ブタマンサミットが開催され、神戸元町の中華街で有名なお店や横浜や長崎の中華街のお店など総勢16店舗が参加し、自慢の豚まんを販売いたします。おお、そうですか。また今年は熊本の震災の復興応援を兼ねており、熊本市から山水亭さんと、高蘭亭さんというお店さん出店されます。私はよく知らないお店ですが、地元 QIC の皆様はご存知のお店なのでしょうか。もちろん知ってます、うん、豚まん、まあ、山水亭は有名ですが、高蘭亭は豚まんっていうイメージないですね、うんうん、あの山水亭はですね、あの熊本に上通りという商店街があるんですけど、そこにあるお店でございまして、昔からやってますラーメンで、昔はボロい店でおばちゃんが 4,5 人いましてですね、カウンターが主でしてですね、で何回かグルメレポート番組なんかで紹介されたことがありまして、地球丸かじりで仁太郎が来ましてですね、仁太郎がこれ今日はあのブラリトンの声ですよ、今日はこちら熊本市の山水亭にお邪魔しています。ラーメンです。ラーメン定食、この山水亭さんのラーメン定食、あるものがついてるんですね。これが今日の問題です。さあ、この山水亭のラーメン定食、何がついてるでしょうかっていう。でそこでこう桂文鎮と酒井幸恵が、さあね、この ラーメンと言いますと、このラーメンに、定食でありますから、ご飯とかね、餃子などがついているわけでありますよ。それではない、さあるものがってさ、何でしょう、回答者の皆さんって言ってこうやっていくわけですよ。で正解は杏仁豆腐なんですけど、昔から杏仁豆腐がついているということで、まあ有名だった。でラーメンが、もちろんラーメン屋ですからラーメンが主なんですけど、店先で豚まんをふかしてるんですよ、なので女性客が多いですね、まあ、豚まんをくださいって言って入ってこられるお客さんがもうひっきりなしにいます。今もそうです。で今なんかラーメンのなんか方にも力を入れてるので、店も新しくなりましたんで、随分雰囲気は変わりました。ただね、昔ね、今は多分ないと思うんですけど、山水亭で一番私がうまいなと思ってたものがあるんです。これが今日のクエスチョンです。はい、では木田玲子さん、
うまいな、
山水亭で私が美味しいと思ってしょっちゅう頼んでいた、ある
今もあるんですよね。
これはないみたいですね。
今はない、
今ないみたいですね。
シューマイ、
シューマイ、はい。では花岡山花岡さん、
餃子、
餃子、餃子は今ありますね、答えを申し上げます、インドカレー、
それは
分
からんね、
分かんないですね、
それは分からんね、
うまかったんですよ、なんだから、分からんね、手間かかるんでしょうね、だから多分今ないと思うんですよ、あんま聞かないですもんね、で前はこの山水亭の隣の隣のビルで、うち雑貨屋やってましたから、毎日のように食ってたんですよ、だからまあそれで山水亭は思い出がある、高蘭亭はちょっとこう若干高級な中華屋さんです。熊本ではまあ大きな店2軒ですか、上通りと下通りはパビリオンもそうでしょ、あれも高蘭亭ですもんね、
で系列でセカンドサイトですから、
セカンドサイトもありますね、
3つですか、ね、
なんですか、絵本作家の楊小明さんの実家ですよね、で洗練された中華です、昔からの、をやってる、まあそれが出店してるということですね、さて、今日はお店やイベントの話はさておきまして、我々関西の人間にはおなじみの豚まんという呼び名についてです。近年 SNS などの普及で県外の方々とも簡単に交流が深める、機会も増え、何かのタイミングで、豚まんは他の地域では肉まんと呼ぶ、ということを知り、関西人の私は大変驚いたように記憶しております。少し調べてみると、やはり関西イコール豚まん、関西以外イコール肉まんのようで、これはこちら関西で肉といえば牛肉を指すことが多かったので、豚肉を詰めた中華まんをあえて豚まんと呼んだために、関西では豚まんという名前が、名称が広がったようです。ところが最近コンビニで豚まんと肉まんを並べて販売している事例もあるようです。これを調べてみますと、コンビニに並んでいる豚まんのお肉は豚肉のみ使用している、まあ豚まん、一方の肉まんの方は豚肉に加え鶏肉も入っている、あ、そうなんですか、 で最初は豚肉の入った中華まんを地域によって豚まんと呼んだり肉まんと呼んだりしていたんですが、これが豚肉だけの中華まんを豚まんと呼び、うん、豚肉以外の肉も使用している中華まんを肉まんと呼ぶように進化したようです、うん、私もこういった違いを全く考えずに、肉まんや豚まんを食べておりましたが、なるほど入っているものが違うなら次回は、次回はそんなことも考えながら食べてみたいなと思います、うん、肉まん、あんまん、カレーまん、ピザまん、うんうん、皆様のお好きな中華まんはどれですか、うん、ということでいただきました、うん、ギラグさんは何まんがいいですか。
いや普通に豚まん、肉まん、豚まん、
肉まん、豚まんが、うん、あいいですか、
食べてないですもんね最近。
あのお菓子はどうですか。
僕もまあ基本は肉まんとか豚まんですけど、うんうん、あの最近見ないですけどチョコまんっていうのも結構好きです。
チョコまんってありますね、うん、
チョコまんですか、うん、
何があるんですかね。私あんま買わないもんですからね。あんま
チャーシューマンとかですね。
チャーシューマンってチャーシューが入ってるんですか。
チャーシューが入ってるんでしょうね。
チャーシューちょっと刻んであるんですかね、
う
ん、
多分刻んでると思いますよ。
あ
だからあれ何でしたっけ、あのほらあの中華街とかで売ってるやつ、あのこう、はい、肉が何ですかね、煮込んで角煮まん、
角煮まん、
あんなようなやつ、
あれのような大きさじゃなくて、要はもうあの細かく切ってある。あ
なるほどね、私はそうですね、大体ね、なんか冬寒い時期にこう、うん、ほっかほっかの、ね、中華まんで温まろうみたいな感じであるんですけど、うん、中華まんほど冷めていくのが早いものはねえなって、なんか、ね、みるみるうちにさ、なんか、うん、どうやったらこんなに、だから中華まんが、うん、実は、放熱する、うん、そのメカニズムというのを研究すると、うんうん、実はエアコンとかに使えるんじゃないかと、ちょっと、それはそんなことすら思う。うん、これ意外とだから研究しないですかね。うん、ね
ただ、あれ
ラズベリー賞かなんか取れないですかね。
ほら、肉まんとか食べるシーズンって、寒い時が多いじゃないですか。うん、だから、外気温がやっぱ。
いや、まあ、もちろんそれは分かってるんですよ。うん、それにしちゃうね、でも放熱するのが早すぎ。だって、普通だったら、普通だったら断熱しそうじゃないですか。中に空気が入ってるから。こう、気泡として入ってるから。比較的保温が高そうな気がするんだけど、差にあらずというのは何かあんじゃないかと私は、
ね、気泡があるですけど、要は全部がやっぱこう抜けてるから、
いやだから そこらへんですよ、うん、そういうのは何か研究すると意外とすごい何かがあるかもしれない。
だからなんですか、どっかの国で、なんかペットボトルになんかちょっと水入れて壁になんかボッコボッコボッコボッコつけてったら、自然なクーラーができるみたいな、
はいはいはい、
なんかあったんですけど、
はい、ありましたありました、はい、
そういうのに近いもの
か、何かあるんですよ、うんうん、はい、だからこのぜひこれで私は、うん、ラズベリー賞じゃないですね、うん、それは映画でしたね、うん、イグノーベル賞です ね、そっちを取りたいなとちょっと思いましたけど、うん、私はあんまり肉まん買わないんですよ、うん、もらったら何でも食うんですけど、うん、何まんだろうと食うんですけど、自分で買うっていうやつが、まあ、年に1回か2回あるとしたら、あんまんです、うん、あんまん好きなんですよ。ただね、あんまんよりはもっと上がいまして、好きなものが、まんじゅう屋の、うん、酒まんじゅうが好きなんですよ。蒸したての、
うん、赤白のね、
うん、赤白でないし別に色はどうでもいい、
酒
まんじゅう、
酒まん
じゅう、であっちの方がなんか風味が好きなのね、うん、でしかも
甘酒まんじ
ゅう、甘酒まんじゅうですよ、うん、で、なんだしかもこしあんじゃなくて粒あんのやつ、うんうん、
白だな、
もこうちょうど蒸してる店があったりすると、ついうん、おばちゃんこれ見つけなさいとかって言っちゃう方で、うんうん、そっちでもそっちがそうあちこちにないからね、今ね、まんじゅう屋さんなくなっちゃったからね、
一級は売ってますよ、
一級は近くにないからね、
一級は蒸してあります、
あ、前はね川沿いに一級はあったんですけど、今ないですからね、うん、まあともかくですね、まあそんなには食べませんな、でもまあなるほど、肉まん豚まんの違いっていうのはまあ明確に分かる話で大変参考になる、さすがリサーチャー日吉、でありますね。これはもうね、これ知らなかった人、これこの知識をね、もうすぐひけらかす、知ってる豚まんと肉まんの違い、使ってる肉が違うんだよっていう、じゃあ何豚鳥まんじゃない私はこれから豚鳥まんというものがあったかっていう、ね、意固地な人が出たりしましてですね、牛まんってないんですかね、
なんかあんまりそそられないな。
そうだってほら、ビーフシチューみたいなやつをデミグラスソースで煮たやつとかが入ってたら美味しいんじゃないの、
うん、美味しそうですね、
シチュー、
なんか煮込んだやつ
のね。でも牛まんってはいうん、名称はせんでしょ。
いやだから豚まんにあえて対抗して、
牛デミ
えのきだ印の牛まん、
牛デミマンとか、
ね、そうそうそう、それだったら分かるけど、牛まんだったら普通に牛だけの肉が入って
る。いやだから牛を柔らかくまずしてあるわけで、それに例えばちょっとあの和風 の、うん、あの大根おろしとポン酢みたいなソースのやつがこう食べる時にかけてこう、うんうんうん、召し上がるというやつと、あとそのデミグラスのやつとか、うん、あとビーフカレーだっていいですよね、うんうん、でそのともかく牛で勝負する、うんうん、えのき田印の牛まんダメ。俺でもうまそうだ気がするけどね、関西でウケるんじゃないですか牛は、
うんうん、
ねえ、対抗した他にもなんかあの羊まんで羊まんっていう、あとあのうなぎが入ってるやつで、あのなんだ、まんまん、うなぎってまんって思いますよね、羊まんって言いますよね、
あの
ね、だからまんまん、まんまんはいいんじゃないですか、うなぎが入ってます、まんまん、キラウエコさんが全く食いつかなくなりましたね、
全然興味ない
、あなただったら何がいいんですか、まんじゅうに入れる、もしあなたがこういう中華まんを、はいはい、キラウエユウコくん、あの開発したまえって言われた時何を入れて美味しいのを作るんですよ、じゃあその牛まんまんまんに対抗できる何かを考えてみろ君、
なんかすごい嫌な顔してますね、
はい、普通にもシンプルなの豚まん肉まんがいい、
それ以外それ以外で考えない、
それが一番いい、
考えないと給料上げないって言われたらどうする、はい、はい、考える、
はい、じゃあ考えときます、
今
そんなすぐ上がらんですよね、
まあまあね、
まあまあね、
すぐ上がらんですよ、そんな今究極に言われてもね、
とりあえずこの形をとんがらすかせて、キラウエユウコ印のモゲラマンとかっていう、モゲラをこうねイメージした下にかっこしい東宝って書いて、花お菓子なんかないですか、なんか、うん、ね、これを入れたらっていう、
なんでしょうね、
ハンバーグ、
ハンバーグはね、多分ハンバーグは生地が負けちゃう、
生地が負けちゃいますかね、うん、ハンバーグ、うん、
ハンバーグも柔らかい、なんか、うん、豆腐ハンバーグみたいな状態がいますよね、うんうん
うん、なんかちょっとねやっぱなんだろうな、うん、なんでしょうね、
ね、
うん、まあ基本何入れてていいような気がするんだけどね、
そうそうそうそう、う
ん、ね、
最近そういえば、ね、あんまカレーマンを見ないんだよな、なんかあんまりそのコンビニで
大体私食ったことないから伺うんですけど、ピザマンって何なんですか、ピザマンって何、
あんま食べたことないですね、
あれ
色変わってますよね、
いやあれ分かるようにするためにあれ書いてるでしょ、
中にピザが入ってるわけじゃないでしょ、ピザソースが入ってるでしょ、ピザソースと具が
チーズ、
あチーズ、
うん、
あ
ーで最近はなんかピザソース、あチーズが 3種のチーズとか、あなんかこういろいろこう
3種のチーズ、雪印と森永とクラフトかなんかです、
なんかそれで混ぜてやってるみたいですよ、なんかあのまじまじとちょっとずっと何が今あるんだろうって、肉まんも何種類もあって、あの
今度ちょっと一回ちょっと買ってみましょうかね、うん、ちょっと俺も勉強するために、ね、うん、食わないことには何だか分かんないよね、
もうなんか見てるとですね、なんかコンビニのそのなんか店員のそのあれなのか分かんないですけど、あのもうその蒸し器ですよ、蒸し器の中に入ってる量が極端に少ないんですよ、
あ
なんか売れてるわけじゃなさそうなのに少なくて、
売りたくないのかね、
うん、なんかその面倒なのか売れないのかなんかその分かんないですけど、なんかねそこにねちょっとこうイラッとくるときあるんですよ、いろいろ種類書いてあるんだけどないわけですよそこに、
はいはいはい、
なんかねそれがねこれ本当やる気あんのかって思う
と
き、まあ、
ちなみにあの学園大の学食 の、うん、あのその肉まんとかのその蒸し器のやつは、うん、夜8時半になると閉店なんで、うん、それ取り出してアイスクリームの冷蔵庫に入れました、で翌朝朝来るパートのおばちゃんが、うん、あのアイスクリームの冷蔵庫から、うん、そのカチンカチン の、うん、あの一回あの蒸し、うん、何時間も蒸してた、うん、あのまた冷凍したやつをまた蒸します、うん、でそれを売るという、うん、恐ろしいことをやっていました、
ふにゃふにゃになりそうですよね、
だからあのここで午前中に肉まん食ったらバカですね、うん、ってあのエレクト深井がそう言ってました売ってた本人ですけど、ね、俺も絶対ここじゃ買わんわって言って、あここで買わん方がいいですよって、場合によっちゃどれが下手すると 2,3 日出たり入ったり繰り返しながらいますからねっていう、
だからもしかしたらそれを防ぐために少なくしてるのかもしれないですね、なんかね、
あ
まあ昔はなんか結構大量に入ってた気がするんですけど、今はなんか本当に まあ、あそこにそのコンビニのところもいっぱい並びも並んでるから、
ドーナツに力入れてんじゃないですか、ドーナツ。
あんなにね、コンビニのあそこのところにこう、唐揚げだ、ドーナツだ、肉まんだって、あの、ショーケースみたいになって、なんなんだ、ここはっていう時がありますからね、なんか。
なんかね、品物増えすぎだもんね、そうそうそう、コンビニもね、なんだかね。まあ、そういうことでございまして、いろんな饅頭の話でございました。さあさあ、ということでございまして、10月も下旬ということです。皆様に、ご提案、そしてご質問など、お願いしておりました踊る FMC 総会の方は、もう収録が終わりまして、放送は24日をもうなんすか予定通り予定日に放送をすることにしておりますので、どうぞお楽しみにしていただきましょう。どれぐらい40分ぐらいありましたね。
40分ぐらいですね。
まあ、全部でですね、お便りを、50通弱いただいておりまして、そのうちもちろん質問とかご提案以外のものもたくさんあってですね、それ何かというと激励のメッセージをいただきました。ありがとうございます。今回は激励文はもう一個一個紹介してるとちょっと大変なので、これ後でプリントアウトをいたしまして、我々スタッフで回し読みをしようということにしておりましてですね、で、その、なんだ、踊る FMC 総会の方では、ご提案とご質問の方だけをご紹介させていただくという形で、番組化しておりますので、どうぞよかったらお聞きいただきたいと思います。さあ、この間リレーフォーライフ白川公園であったわけでございますが、一晩中榎田新右衛門が FM 放送をするつもりで準備までしていたんですけれども、雨が降り出しまして、で、夕方降ってた雨は大した雨じゃなかったんですけど、だんだん雨足が強くなってまいりまして、夜中にはなんか結構やる気満々の雨雲が近づいてるぞっていうのがもうレーダーで見て取れたもんですから、これ夜中にちょっとね、その処理をするとなると、マンパワーが足らない、なぜ夜中にいるのって、多分あの時だと榎田新右衛門プラスイペリット上田のこれ2名しかいないっていう状況になってたもんですから、これだと撤退するにもできなくなるぞっていうんで、早めに撤退しておこうということで、残念ではありましたけど、 FM 放送は、昼間はずっとステージのやつを FM で流していたんですけれど、夜のその私の電力みたい、電力じゃないか、まあリクエスト風番組はちょっとできなかったということを、まあ一応ご報告させていただきます。また機会を見まして、そういうようなことをまたチャレンジしようかなと思っているところです。まあ今年本明寺のテラフェスが残念なことに地震の影響で仁王門も傾いちゃったりしてまして、要するに参道自体が一部通れないところが何箇所もあるという状況になっておりますので、テラフェス自体が、2016年は開催できないということになったものですから、FMC も、参加することを楽しみにはしていたんですけども、まあ、今年はもう残念、しょうがないと。来年どうですかね、あればいいんですけれどもね。で、皆様とこう直接お会いできるようなそのイベントとかそういった機会が、まあ、今年はなんだかんだで、ほとんどできる。まあでもね、地震の前はなんだ QIC の旋回もありましたし、そういったのもあったんですけれど、本当はね、もっとたくさんね、今年だって創立40周年ですからね、いろいろやる予定だったんですけどもできなかったんで、まあとりあえずどうでしょうかね。これはFMC 総会では質問がなかったので触れてませんけれども、まあ来年、40年プラス1ということで、今年できなかったことをいくつか、まあちょっともう一遍企画を練り直した上で、何かいくつかやりまして、皆様と共にこうお会いできるような、そういう機会を来年は増やそうというようなことを考えていたりしている今日この頃でございます。さあ、そういうことでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
木田上優子でした。
じゃあ来週の、冒頭の一発目は木田上優子さんが考えた中華まんがどういうアイデアか、それを考えていこうと思います。それではごきげんよう、さようなら。